はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助修理石峰と
ケジャージです。
よろしくお願いいたします。2月1日水曜日でございます。
絶好調
ね、ということで、もう機材がね、もうどんどん投入されて、
机の形とかも、なんかもうかぼちゃの天ぷらみたいじゃん。
あ、形的なはゴーヤの天ぷらでもいいし、そういう輪っかのね感じよね。
かぼちゃの天ぷらを天ぷらでよ。
ええ、まあ、形っぽいけど、まあまあ半円というかこのね、なってますよ。
牛のひずめみたいな。
まあ、このサテライトスタジオなんで、まあ、道の皆さんに、まあ、僕たちが、まあ、向かい合ってるみたいな形で放送できるように、はい、ね、丸っこい机に変わりまして、でまたユーストリーム放送も、FM 那覇のホームページから見れますんで、映像もね楽しめるという、だからもうユーストリーム放送を聞いてるお客様、まあ、リスナーの皆さんは、まあ、この始まった時にケージャージさんの寄り目を見れたという。
なるほど、
特典付きなんだね。
寄り目してたんだ。
寄り目してましたよ。
ユーストリームって生ですか？
ユーストリームは生ですよ。
生でしか映像見れないんだ。
そうそうそうそう。
あ、でも YouTube 上げるってよ。
あ、なるほどね、まあ、この放送終了後にまた FM 那覇とか、オリジンアワーで検索したら、この YouTube ですぐこのユーストリーム放送の様子も見れるようになってると。
もうじゃあタヒチの人も見れるわけ。
タヒチの人も見れますよ。
いや、いいっすね。
いや、何、海外のチョイスがタヒチなんすか。
TH、
ワニラジオにもう勝っちゃいましたね。
ワニラジオ、
ワニラジオはもう YouTube でしか聞くことができないラジオだったんです
けど。いや、いいよ。や
それすごいっすね。
それをもう凌駕してしまって、映像付きでお届けする。
ワニラジオにはそもそもボロ勝ちだったと思ってるよ俺は。
YouTube
機材的にも 何的にも
音だけ持ってできるんだ YouTube って。
うん、なんか音だけ、まあ、音声データを流してるみたいな。
ワニラジオ聞いたことないですか？
聞いた、毎日、ほぼ毎日声は聞いてるから別にラジオまで聞かんでいいかな。
まあ確かに、
キャパオーバーですよね。
むしろ普段の声も聞きたくない別に。
YouTube から匂いは来ないの？
来ないですね。
4D 放送してないでしょ。
こすったら分かんないですよ。
IT 関連の皆さんお待ちしてますね。日本のとか世界の技術者の皆さん、ちょっとね、匂いも感じ取れることができるね。
開始30秒で多分ゲロ吐きますよ。匂い出たら。
いや、そのワニラジオの 4D 関係はいいよもう。
まあまあ一応パワーアップしてるということで、
まあ、パワーアップした状況で喋れるというね。まあ、もうだから1月も終わって2月1日ということで。
ああ、そういうことですね。
ケイジャージさんどうでした、あの
2月1日、
今日からあのプロ野球キャンプが始まってるじゃないですか。
早そうですね、
そうなの。
今日から
だからもう続々とも各地でキャンプ始まってると思うんですけど、
なんかちょっとだからなんか沈んでますよね、人がいっぱい入って。本島がちょっと、
まあ、そう感じないでしょ。
ちょっと沈んで。
いや、嘘つけ。
お、入っちゃうなと思う。キャンプだったんか。
どんだけ繊細だばや、ウォーターマットの上で立ってるわけじゃないんだから俺たち。沖縄本島
出ました、
出ましたじゃないよ、初めて行ったよ。
いいですね、すぐウォーターベッド、ウォーターベッド。
いや、行ってんよそんな
日から晩まで。
口刺激言ってないでしょ。
ボッとされるよお前。
ボッとされるってどういうことだば。
首里しみねツッコミボットだっけ。されるよ今の。
いやいや、いいよや。
それ何ですか、
金曜オリジナルで
やってる。なんか言ってくれてたみたいですね。
え、何をですか。
なんかこいつのツッコミをボットって言って、ピックアップするやつでしょ。
なんか、まあ、このなん ボット僕もよく詳しく分かんないですけど、なんか名言ボットとかあるんですよ。はい、例えば偉人の名言ボットとか、ボットの意味は僕は分かんないですよ。はい、なんかツイッターでそういうアカウントを作ってる人がいて、でなんか例えばエジソンの名言とか、なんか流れてきたりするんですよ。まあ、みたいな感じで深夜さんが、何この曲。
ごめん、ちょっとおぼろ昆布が流れちゃった
の。おぼろ昆布って言われても分からんよやん。
持ってるなお前な、なんか喋ったらこんな面白いことが起きてさ。
いやいや、なんだおぼろ昆布って。
しかも
美味しいばそれ。
チョイスがすごいよね。なんで急に昆布の。
アイムさん歌ってるのかな。アイムさん、ポジティブアイムって書いてる。へえ、おぼろ昆布。
あ、昨日の放送で。
昨日の放送で。
へえ、
BGM に話しましょう。
喋りましょうか、ボットも。
おお、おぼろ昆布が聞けるんですね今日は。いえ、少々お待ちくださいのカンペいいんすよ。ユーストリームの皆さん向けに。
これ面白いっすねこれね。で、なんすか、キャンプが来てるからなんすか。
まあまあ、ボットの話だったんですけど、いろいろ散らかってるな。おぼろ昆布も流れて、キャンプの話がボットの話になって、散らかりすぎだよ。
好きなやつをちょっと。
いや、好きなやつを
夏変わりに
選んで。
夏変わりにじゃないよ、もう日本語がどんどん入ってくるんですよ。この BG。 うん、これ昨日の放送でやってたんですね。
即興歌
面白そうだな、聞こう、
はい、
チャンピオンズリーグで、
すごいですね、
うん、
それにしても
それにしても
ノーブレーキは寒いね。
もうダメだ、集中できんな。消すか消すか消すか、消そう消そう。
いや面白いな。うーん、まあまあまあというボッタもいっかじゃ。
ボッタはいっか。
でももうキャンプですよ。
はいはい。
うん、だからその渋滞があったのかなっていう。
あ、そっか。全然ないですよそういうの
は。あ、このキャンプの時は別に特に渋滞ってのは起きないんですね。
多分ないと思います。もちろん、まあ、朝方とかね、うん、あるとは思うんですけど。
うん、
あ、なるほど。
キャンプって何？全球団入ったの？
まあまあ沖縄に来るのは
6球団ぐらい。
9球団かな？
9球団？
あ、今のところは7かな。
へえ、うん。
でも
多分
海外の球団も合わせたら16球団ぐらい来てるらしい
ですよ。あ、そ、韓国とかも。
そうですね。ああ、なるほどね。
まあ、台湾来てますもんね。
ちょっと知らないですけど。
うん、
まあ、本島だけじゃないでしょ。
まあまあまあそうですね、
久米島とかさ、
うん、
ああいうところ
石垣とかも、
そうそうそう、
でもなんか中部でなんかよく行われてる感じがして、
まあそうね、
ケイジャーさんちからこの那覇に向かう、うん、なんかこのルートで死にキャンプやってるところ多いなと思ったんですよ、うん、
あ、確かに多いですね、
ま、ず 金か、
うん、金はまあ通らないけど金でも、あ、金はやってないでしょ、
え、阪神金じゃないの、
阪神はギノザだな、
あ、ギノザか、
まあまあ隣ですよ、
まあまあ、
まあまあそこもあるし、
ギノワン、
宜野湾で
中日、
横浜
だ、横浜か
で、チャタンで中日もあるし、ね、浦添ヤクルトもあるし、全部通過してくるなと思って、
確かに確かに、
うん、
いやでも全然ですよ、
そうなんですね、
むしろ、
じゃあエイサーほどの渋滞は特に起きないんですね、
もう起きないですね、
うん、
事故です、事故、要は
事故、
最近多いのは渋滞、
へ、
あ、なるほど、
がっかりしますよ本当に、
へえ、通ってたらまた事故だっていう、
なんでここでっていう、
ええ、
もう面白くないっすね本当に、
あ、嫌な気持ちというか悲しい気持ちになるんですね、い
や、そんなのじゃ、怒りで、怒りで
怒りなんだ、
本当にイライラするんですよ、もうダメですね、車、俺も運転は俺
マジ、怒りの選手はすごいな、
自体は別に事故ってはいないですよね、
僕は事故らないんですけど、
うん、
事故ったら逆にしてやったぜっていう感じなんですけど、
何をしてやったぜ、
この渋滞俺が作ってやったぜって
やる、先頭立ってんだぞ、
いや絶対ダメだお前、
がっかりしますね、人の渋滞に巻き込まれたら、人の事故渋滞ですか、
うん、
あれはひどい、しかもなんか当たってんのか当たってないのかも分からんやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
もうか、分かります、
もうへこんでないけど、
警察車両がガンガン来て、
はいはいはい、
2台だけ一般車両止まってて、
うん、
事故かなと思うと、どこどこぶつかったのどこみたいな、
あ、大事故じゃないまでも前の車の人と後ろの車の人が揉めてるみたいな、
そうす、しかもこんなところでっていう、だから、うん、
はいはいはい、
なんかこう高架橋でさ、わざわざ、
ああ、もうそこしか逃げ道ないところで詰まらすとか、
そうそうそう、
でも警察がこういうのって処理してるときに、うん、この事故った同士の車の持ち主がちょっと仲良さそうにしてたら、
うん、
あ、和解したのかなとか思うよね、
あ、まあまあそのパターンもあるの、なんか
和解したというか、まあ
仲良くやってる感じってことね、
うん、
あるんでしょうね、まあ、分かんないですけど、
まあ、イメージ大体携帯いじってるイメージありますけどね、
もう、あ、もう誰かに電話
事故なってもう待ってる間、
もうでもいろいろありますよ、まあ、今もこの事故系、まあ、火事もそうあるじゃないですか、いっぱい、
本土の方で特にね、なんか見ますけど、
この辺でも那覇でもなんかあったでしょ、
そうですか、
先週ぐらい2件ぐらいはなかった、
あ、そうなんですね、あ、ニュース見た
い
な形
で、大変ですよ多分で、亡くなった方いたんじゃないかな、
はあ、沖縄でもそんなもう乾燥中ですね、
急にあのサイレン鳴るじゃないですか、運転してたら、
ほうほうほう、
急にあれも怖いんですよ、だから渋滞、特に渋滞してる時にわーわーわーわーって来たら、あ、どこに行けばいいのみたいな、
あ、ああなるほど、救急車両どうやって通すばっていう
とか、なんかいろいろあるんで、もう大変ですよ、もう事故巻き込まれは、
なるほど、
あとこの最近の天気、
はいはいはい、
最近ずっと晴れマークなのに、
うん、
めっちゃ雨降ってるじゃないですか、
降ってますね、今日もちょっと降ってますもんね、
そうなんだ、天気予報晴れなんですか、これ
外れっぷりが半端ないんですよ最近、
はあ、
最近ですよ、
あ、そうなんだ、全然あれ雨予報でこうなってると思ってましたね、
いやもう晴れ曇りとか、曇り晴れとかのマーク出ててもずっとこんなのなんで、
うん、難しいんだやっぱ、
最近やっぱなんか起きてんじゃないですか、ちょっと地球のこの
気候的に
軸的に少しこうずれちゃったりしてんじゃないですかね。
なるほど。
いえ、時々話すその軸の話何なんですか。
地球の軸が
全部軸で解決しようとしてるし。
軸の話ということで。
いえ、テーマ軸じゃないよ。いや、軸の話これだけ
でしょ。首が大変だなこの席距離あるから。
いや、なんとなく前向いとけばいいんじゃない。なんとなく、
うん、なるほどね、
うん
うん、
まあでも2月にもなりました。もうあっという間にね、はいはい、1月過ぎちゃったんで、
はい、
またこっからあれですよ。
そうですね、
いろいろ決め事もね、
やっていかないといけないですよね。
うん、
うん、
な別にないでしょ。目標ももうそろそろ近い目標ないでしょ。ある
近い目標、うーん、なんかな、近い目標か。
じゃあお笑いのとかさ、
はいはいはい、
お笑いのとかってなんかあんの、賞レース的な。
まあ、そうですね、もう近くにはないですもんね、行っても。
まあ、次はもう8月にあるバイアスロン。
あ、なるほど。
目標といえばもうあさって、明日のベンビー会、お客さんいっぱいにしたいなっていうね。
まあそれだね、一番近いのは。
告知も含めて、
さすがですね。明日2月2日、はい、
そうなんですよ。これ沖縄市のバーリレーションズってところで20時からね、
いいふりしちゃったね、
やってますんで。
目標ができました
ね。ただもう新ネタ2本を作るんですけど、うん、僕がちょっと体調崩してしまい、腸炎的なものになっちゃった
ね。厳しいっすね、体調。
逆にもう明日その舞台で、僕が舞台上でもうんこめっちゃ漏らすのをお届けすることができると。
それ体調だったんだ。
するかもできないです。新ネタ、新ネタですね。
あ、なるほど。
また芯が茶色っぽい服装をしてたら、うん、あ、ちょっとだけだったら出しても大丈夫な服装で着てるなっていうね。そういう、
なるほど、バレない服装ってこと、
うん、
そうですね、
工夫も見てほしいですね。
公開館長
公開館長絶対出るやし。
ベンビー会ってもうそういう方向に行ってんの。
いや、行ってないよ。行
ってないよ。
そういうライブ
ボケさや。大体聞いて分かるやん。
でも本当は自由にっていう、本当は自由にみたいな感じなんですけど、
ね、うん、いやでも自由だけど、さすがにスカトロは引っかかるでしょ。
スカトロライブ、
スカトロはやらないでよっていうルールは作らないまでも、それは引っかかるでしょ。
スカトロ会、
スカトロ会。それは本当にあるよ、県内に。どこかにはあるよ。
あるかな。
それが OK なホテルとかあるよ多分。
思い出したんだけど俺、はい、東京行ったじゃないですか。
ああ、
はいはいはい、
あるんで。
空港の話、そういえば。
あ、聞いてないですよ。
やってないですけど、空港の一個エピソードは、まあまあいっぱいあったんですけど、
はいはい、
今の進路で思い出したんですけど、ちょっとトイレ行こうかなと思ってから台便器開けたら、
はいはい、
こんぐらいのですよ。こ、
いやいや、
今豚缶のロング缶が 2.5 本つながったみたいな。え、プカプカ浮いてる。
いやいやいや、それ今
1秒開けてうわって閉めたんですよ。
はいはいはい、
こんなですよ、こんな。
違う、うわって閉めたんすか。
びっくりしたんですよ。
それも トロールが痛いに、トロールが。
山椒王とかじゃないですか。
だから俺も一回が、うわって思ったんですけど、はい、ちょっとか、土の子かなと思うぐらい。
いえ、土の子より太かった今。
いや、こんぐらいですよ、このぐらい。
いえ、で、閉めた後に、もう一回再確認はしなかったんですか。
しなかったんですよ、恐ろしくて。じゃあ、疲れ切ってるし、あ、はいはい、みたいな。しかも、でもおかしいのはよく考えて、だから、ティッシュがないんですよ。
はいはいはい、
隠れてるわけじゃない、
つまり
拭いてない、もうまんまなんですよ。かだから外国人のどなたかじゃないかな、うん、なんか2本ぐらいでしょ、あのティッシュ捨てるのは。
はいはいはい、
拭
い
て捨てるの、
はい、
あとの外国の方ティッシュは別で捨てるでしょ。
ゴミ箱に捨てますもんね。
でもそういうことかなと思ったんですけど。
あ、それだけがもう残ってるんだ。
いや、こんな出ます、こんな。
てか分解されないんだ、なんか。
だからよ、
これでかすぎて、だから分解され
ない。まずこれ出る穴はどうなってる。
夜のだから 2時か3時にいたんで、
はい、
もうだから前後っていうか、その前5時間いないぐらいじゃないですか、ね、ちょっとよくわかんないですけど、
はいはいはい、
やりで出たてほやほやなのか、
は
あ、よくわからないんですけど。
これケイジャーさん、ちなみに酔っ払ってました。
まあ酔っ払ってましたよ。
酔っ払ってるやつや。
酔っ払ってましたけど。
おう、でも見たのは見たんすね。
いや 100% でしょ。ってか酔っ払ってたらもう、でも空港にさえたどり着けなかったんで、うん、
はいはい、
まあまあまあ、まあ、
そんなにベロベロではないです
。ほろ酔いぐらい。
まあ普通の1本のやつをそんな20本分ぐらい見間違えるほどは酔ってなかったっていう。
いや、それはないです
よね。あれお土産とかのでっかいカルパス捨てたんじゃないですか。
でっかいカルパス
ってあるんだ。どこで売ってるの、そのお土産。
でっかい、これも
うどでかくスパ
ルカルパス、もう肉やし、もうなんか肩
確かに笑わないとでもらうソーセージぐらいのあるよな。
いやびっくりしたんですよ。だからそれ思い出したんですよ。
僕も今トイレで思い出したんですけど、うん、今日あのバイト先で、うん、あの僕もあの代弁のところ入ったんですよ、うん、でそしたら死にあの床が汚れてて、うん、あの汚れてもうこの要はティッシュペーパートイレットペーパーとかが散らかってて、うん、でなんかこの地図とか沖縄の、うん、なんかチンスコとかわけからもうめっちゃポケットにあるもん全部出したんかみたいな感じで死に汚れてるんですよ、うん、なんかこれと思って、うん、でその沖縄の地図が、まあ、この要は中国語、はいはいはい、台湾語か分かんないですけど、うん、もう全部漢字で書かれてるやつだったんで、うん、あこれ多分中国のお客様がもう昨日夜なんか入った時にわーってなんか知らんけどポケットの中に全部捨ててティッシュも全部散らかして帰ったんかなと思って、うん、うーわーと思って、でも俺もトイレ我慢してたから、まあ、用を足して、うん、で出てとりあえず、まあ、その時今日一番、店に行ったアガヤがブロック長っていう人だったんで、はい、報告だなと思って、ブロック長こういう感じでトイレ汚れてましたと、うん、で一応こういうことよくあるんですかって言ったら、はい、まあ、たまにやるけどなーつって、あじゃあちょっと一緒に見に行くかつって、はい、でこのドア開けよったんですよ、うん、でブロック長ここですつってドア開けたら、ブロック長が最初に言ったのがうわ汚いなとかじゃなくて、ドア開けてブロック長が最初に言ったのがうわ臭って言って
お前の鼻の問題なんだ
そうそうそうそう、まず俺の足したように対して臭
っていうの、あそういうこ
と、そうそうそう、そういうこと、
先にそこが来たっていう、うん、
なるほどね、
この汚さよりも、
でもやっぱ
っていう悲しさがありました今日は。
お前臭いからな、
うん、その臭いで有名だわ
臭いっす
トイレ何個かあるトイレに入った時に、うん、匂いでもあお前うんこしてるなって分かるもん。
あるわよ、
いいやつよ、
なんでお前匂いで覚えてれば俺の、
さすが、いいっすね、いいコンビネーションっすね。
いやどこで使うわこのコンビネーション。
匂いで分かるっていうからありがたいことですよそれは、う
ん、でも
いやいやありがたくないでしょ別に。
あっちの人たちってトイレの使い方汚いよな。
うーん、今日は思った、
バイト先で、うん、昔ですけど、うん、ちょっと話したことあるかもしれないですけど、アイスクリームの1個サービスみたいなのがあって、はい、1家族、まあ、お一人様1個ですよみたいな、
はいはいはい、
中国圏の方がいて、まあ、1個なんですっ て、 そして子供が、うん、もっと食べたいもっと食べたいって多分言ってるんですよ、
うん、
でその親がもっとくれよみたいな、うん、そのこれサービスなんで1個だけなんですよみたいな、
はいはいはい、
そしたらキレてて、もう 親も親は子供もみんなキレてて
なんでまだくれんばやっていう、
まあまあでも収まったんだけど、
うん、
そしてその人たちが帰った後にトイレ見たら小便器するところに、
うん、
巻き草がボンってもう多分嫌がらせで小便器するところに巻き草してるんですよ、子供に子供に巻き草させてるんですよ。
あ、それ大きさ的には子供の大きさなんだ
うわーそうって
あやりそう。
しかもよく巻き草させたん多分親が持ってるやんに親が持って回転させてるでしょ、
まあ、そうでしょそれは子供だから
中国語で負け負けって言った
から負け負け帰来帰来、
うん、今肛門閉めろ
なんかちょっと何ヶ月か前にあのニュース全国ニュースであったじゃないですか、あの要は迷惑動画みたいなっていうか、はい、あの中国の方かな、
はい、はいはいはい、
なんかお店でコンビニかなんかで、日本でじゃないんですけど、
はいはいはい、
多分中国本土か分かんないですけど、
はいはいはい、
なんかトイレ貸せでっつって貸せないって言ったから、
はいはいはい、
もうそのレジの前で女の人が脱ぎ始めて用を足した、
しかも女の人、
足そうとしたのか足したのか
すげえな
っていうぐらいちょっとブチ切れて、
どんだけトイレしたかったわ。
巻き癖はもう楽勝なんじゃないですかそんなもんもうなんかお茶の子さいさいじゃないですか、ね、こっちはビビるけど、
はあ、すごいな。
貸せなかったら巻きぐそパターン覚悟した方がいいと思いますよ、こういうの。
すごいな、もう
恐ろしいな。
もうなんかされたら用を足してやるっていう、うん、なんかそういう根強い気持ちがあるんですかね、どっかに。
なんかあると思う。俺の友達でも、俺の友達でさえ、沖縄の友達でさえ、はい、パチンコで負けて腹立ってから、はい、そのパチンコ屋さんのトイレで用を足して流さなかったから
じゃあもう沖縄の人も変わらないな。
ちょっとした嫌がらせですよ、流さなかったって。
でもその確かに今自分が持てる武器で何を一番最大の嫌がらせできるかって考えた時に、多分最大の武器ってそれですもんね、
排泄物か、
うん、そうなるんじゃないですか、
我々の持てる最大の武器かもしれない。
確かにそうやって原始的だもんね。だから子供の国とか行ってチンパンジーの檻にシャンシャンシャンってこう威嚇したら、興奮してうんこ投げてくるのがある。
ああ。
もうそれも原始的の人間の攻撃なんだろうね。
あそっか、
カバ、カバとかもペペペペペペってうんこ飛ばすさ。
ああ、なるほど。
そうそう、だから縄張り争いとかね、そういう意味もあるんじゃないですか。
糞尿がもう武器なんだ。
的に
そっか、糞尿の使い方は肥やしにするとか以外にもいろいろあったんですね。
そうね、
新たな 挑戦ですねこれは。
そうなんです。
うん、なるほど。
真の気をつけてくださいね明日は。じゃあ真はライブ中にね、はい、縄張り争いやらないでくださいよ。
まあでもマーキングという意味ではいいかもしれないですね。
まあまあそうだな、あのお店だからね、
うん、はい、ね、
ということで、皆さんの、排泄物情報もお待ちしております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ちょっと待ってね、
う
ん、
ほう
ほうじゃない、ちょっと待ってね。
なるほどね、まあ、でも
成田のじゃあ話します。ちょっとした成田、
ああ、じゃあ先週読めてなかった、
あ、いいっすね、
メールがあるということですね、はい、新十助のお二人さん、ケイジャージさん、こちらでは初めまして。水曜オリアワにわかリスナーの一人よがりのマーミーです。
ああ、どうも、
ありがとうございました。僕お世話になりました。
ああ、そっか、これ東京でケイジャージさんがお世話になったということですね、はい、先日 R1 の2回戦で東京にいらしていたケイジャージさん、はい、お疲れ様でした。
いや、もうありがとうございました。
結果はともあれ、個人的にはとても面白かったです。
うわ、すごい。
実はケイジャージさんとご挨拶を交わすのは初めてでした。
そうですね。
想像していたイメージとは裏腹に、うん、穏やかで自然味あふれる素敵な方でした、
う
ん、
そうです、ね、
これ裏返すと穏やかじゃなくて自然じゃなくて、うん、素敵じゃないということに感じたんですかね、
うん、なんか普段はね、肩になんか鳥が乗っかってそうな、
そんなイメージだわ。
自然味あふれるですよ、自然味あふれる。
山育ちみたいな、全く計画性のない一面もお茶目ですね。そんなわけで R1 の後、とある居酒屋さんでの、はい、ライブに巻き込んで長々とお付き合いいただき、こちらのリスナーさんともども大変楽しい時間を過ごしました、は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
音楽に合わせて手拍子したり、はい、おしぼりを振り回すケイジャージさんの意外なお顔も見られて、ふふふな夜でしたよ。お三人さん、またお目にかかれる日を楽しみに、はい、水曜のラジオもヨンナー参加できたらなと思っています。
ありがとうございます。
イタサルグトゥウニケサビラ
サビラ。
なるほど、
ね、あ、ケイジャージさんが東京で盛り上がってる様子、
そうですね、
垣間見れましたね。
隠し撮りされてたらしいんですよ。あ、アニゾーさんに隠し撮りをされてたらしくて、
見ましたよ、だからフェイスブックで
見たいですね。僕だから周りの人に言われて初めて気がついたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
なんで事務所ではタオル振り回さないんですか。
いやいや、振り回す機会がない
でしょ。やっぱりワニ先生との関係性を保つためですかね。
いや、なんだもそれ、回したらワニ先生とどうなれば。
いや、なんか違う、距離感が縮まる気がして嫌なん
です。どういうことですか、滑り寄りってことですか、分かんないけど、
いい距離感なんで。
まあということで、
近からず遠からず、はい、
ケイジャージさん東京でね、
ケイジャージさんの言い方今日おかしくない。
ケイジャージさん、
ケイジャージさんみたいな、
ケイジャージさんなんだろ、
なんかいいかも。
ケイジ
ャージさんね、
ケイジャージさんね、
気をつけて、
はい、ケイジャージさんね、はい、ということで、一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジナルをやっております。
よいしょい。
センダリーナさんからメールが来ておりまして、はい、ユースと見れるのっていうことなんですけれども、うん、FM 那覇の、ホームページ検索していただいたら、うん、トップページからこのユースとの案内出てますので、はい、そこからぜひユースと見てください。
はい、
はい、
カタカナ系はちょっと喋りがカチカチになりますね。
そうなんですよ、
トップページって言ってます、
ね、
トップページって言ってた俺、
ケジャージと一緒でしょ、
もう、トップページ、
ケジャージ、トップページって言ってました、
うん、やばいな、詰まるんだな、うん、横文字はね、うん、で、また先月、はい、先週だ、はい、先月でもあるな、先週先月、読めなかったメールちょっと紹介していきたいと思います。
しす、
こちら、フラービットさん、1月11日に届いてましたね、香港リスナーのフラービットさんですね。明けましておめでとうございます。
おめでとう
になりますね。新十助さん、ケイジャージさん、皆さん、うん、こんばんは。
こんばんは。
さっきフェイスブックから見たんですが、
はい、
記憶に残る水曜オリジンアワーのコーナーはまだやってますか。
ああ、
すごく残っているエピソードが一つありますね。
何でしょう。
それは子供っぽいラジオ相談室のコーナーへ、火曜日は何ですか、日は何ですかという質問が送ってくれた後は、
シンプルなやつ、
水曜メンバーから火はファイヤーというの答えが返したことですね。
はいはい
はい、これはどっちの意味で記憶に残ってるんですかね。
バカどもめって
ね、単純すぎるよやっていう
ですか、ね、
ことで残ってるかもしれませんし、
うん、
まあでも何はともあれ記憶に残ってますから、
いやいいんじゃないですか
ね。ベタなこと言って残らないよりかは、
うん、
もう本当にね振り切ってもうしょぼいやつと言って記憶に残ってますから。
いやでもこれ結構長いこと喋って結局ファイヤーなったんじゃなかった、
う
ん、
だったな、
うん、そうっすね、
どこにも行ききれずに、
うん、
誰も何も言えずにな、
うん、それは本校、そういえばあれですかね、あの正月旧正ですかね。
あ、そっか、
爆竹祭りとかですか。
かもしれない。なんかこっちで30、いつだったかな、違うな、
28日
が旧正月、1月1日だったと思うんですけど、
中国では春節っていう、
そうですね、中国の方じゃないですか、もうちょうど、うん、写真撮られてますね。
中国ですかね。ニーハオ、
ニーハオ、違うんかな、イエー、あー、
お、アニハセヨ、お、おそせよ、
おそせよってなんで、
カムサハムニ
だ、
ね、おそせよ、いらっしゃいませ、
へ
え、サランヘヨ、サランヘヨ、サランヘヨ、愛してる、
サランヘヨ、
すげえ、
へえ、
あ、日本語喋れるんかい恥ずかしいな、
あ、そうか、これこれだ、
あ、なるほど、
ハート、ハートマーク、
あ、親指と人差し指をクロスさせたらハートマークになるんだ、韓国では、
韓国では、
なるほど、という情報もリアルタイムで手に入れることができるね。サテライトスタジオ面白いな。
ポール巻きじゃないですね。
ポール巻きじゃないです、指パッチのポール
巻き、なんで韓国で有名だばこれポール巻きって言わないでしょ、韓国人が、わけわからん、そして、
はい、
またこちらも、ありますね、
読めなかったやつ、
はい、あ、3時間前に来たメールですね、
うん、
新とすけさん、ケイジャージさん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
遅くなりますけど新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
と、これフラービットさんから、
はい、
来ておりまして、うん、でしかも今の話にリンクしたのがたまたま来てますね、うんうん、先週の土曜日は旧正月です、
うん、
香港の新年といえば1月1日より旧正月の方がもっと大切ですね、
うん、
休日も旧暦1月1日から3日までの3連休です。この時期は街中には縁起がいいのために真っ赤に染まります、
うん、
多くの店はセールがありますし、
はい、
新年の花市もすごく盛り上がります、獅子舞とかナイトパレードとか花火大会とかのイベントが多いです、うん、さらに新年の競馬もあります。皆さんチャンスがあればぜひ香港に来て異なる新年の雰囲気を体験してねと。
競馬、
うん、
競馬って馬の、
そうだね、
すごい、
お、面白いな。新年の競馬ってこれ掛け事なのかな、香港では。
なんか
そうでしょ、あれですかね、やっぱ
そうだと思いますよ。
すごいな。
確かに別の国での正月で迎えたことがないんだよね、
う
ん、
ないっすね。
これはもう相当のセレブの芸能人しかやらないことなんで、
はいはい、
うんうんうん、ま
あ、ハワイとか、
そうっす ね、我々ちょっと頑張らないといけないっす
ね、
迎えてみたいっすね、海外で新年、
うん、
成功したなって思うでしょうね。
確かに、
なるほど、
うん、
いいですね、獅子舞とかナイトパレード、花火大会、
うん
うん、やっぱりちょっとなんか 西洋の風が吹いてますね、香港。
そう、
どこがですか。
なんか花火大会とかナイトパレードって、
ナイトパレード、
あー、ナイトパレード、なんか花火大会はでも爆竹とかでしょ、だから、
あ、っていうこと、
なんかやりますよね、
まあ、
ニュース で、
そ、 うです、ね、
その時の、
うん、
この爆炎煙、
はいはいはい、
が日本まで来るとかよく言いますよね。
マジで、
あ、そうそうそう、
花火を上げながら爆竹も鳴らすんだ、周りで
上げてるんかな、
上げてもいると思う、
上げてもいます、
うん、恐らく
爆竹のことを花火って言ってるってことじゃないでしょ。そうなのかな、
なんかこのつながりでまたちょっとあれですけど、
はい、
なんかお店で試し爆竹っていうのをやったらしくて、
あ、ありましたね、
お店 の中の全部に飛び移ってしまって、お店自体ボコボコボコボコやったらしいですよ。
あれはね
あれは本土の方ですかね、中国の。
またあれもお亡くなりになった方も、6名ぐらいいらっしゃって。
そんなに、
もうあれはなかなか悲惨な事故ですよ。でもただ皮肉にも花火が死に上がってるっていう、なんか変な映像でしたね、あれ。
なんかすごいっすね。
一回爆竹で思い出したんですけど、うん、あの単独ライブ僕たちの映像で何かやろうってなって、
はいはい、
こいつの体に爆竹を巻きつけて、
はいはい、
導火線を作って、
うん、
僕が結構遠い距離から走ってそれを消すことができるのか
な、はい、あ、なるほど、相方の愛情を
やったんですけど、僕があまりにも早く到達しすぎて、うん、その導火線まだまだ余裕あって
はい、はい、
まさかの U ターンして2周目突入っていう面白くねこれと
、
で結局その爆竹も爆発したんですけど、結構なんかリアルな感じな痛い痛いみたいなだって後で映像を見直して、まあ、神谷さんと、
はいはい、
あ、これはちょっとお蔵入りだなと、
死に時間かかったのにな、
うん、
爆竹を体に巻きつけるようになんかいろいろ工夫して、
はいはいはい、
3時間ぐらい仕込んで巻きつけてやってたんですけど、
うん、
結局ダメになったっていう
ダメになっちゃった
やつとかもあったな、爆竹で。
なるほど、うん、
でまた、読めなかったメール、
はい、
いただいたのがありますね、
うん、
1月18日のメール、
はい、
ケージアジさんお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして初めまして、
はい、
ルパンが愛した藤子です。
お、ありがとうございます。
今車でラジオをつけたらめっちゃ受信がいいけどなんで、
うん、
あ、駐車場からメールしてるよ。じゃあ運転するからまたね、今度サテライトに遊びに行きますと。
あ、ぜひ。
あ、どうぞ。
気をつけてください運転もね、
うん、あ、なるほど。ルパンが愛した藤子さんはもうヒープーホップとかでよく
ですよ、ね、
見ますね。この
ラジオ機能とか
なのかな。
もうヒープーさんじゃないですか。もう、
うん、ヘビーリスナーじゃないですか。もういろんな各局の、
うん、なるほど、
うん、よく名前聞きますよ。
なるほど、
うん、
なるほど。でサテライトに遊びに来る。あ、会ってみたいですね。ぜひ遊びに来てください、う
んうん、一回僕たち会ってますよ。
あ、本当に、
うん、
どこだった。
公開放送とかローソンの公開放送とか来てくれましたよ。
お、あ、本当に。
失礼なやつだぜ本当に。お前、
え、男性女性。
女性女性。
あ、本当に。あ、うん、なんかあった気するな。そういえば
新藤助めっちゃ応援するって言ってた人分からん。
あ、はいはいはいはい、いたいたいた、
うん、
いたな。
いた。嘘くさいわお前の。
いたいたいた。
嘘くさい
わ。はいはいはいはいはい。
よかったわ。
ガッテン行きましたわ。
はい、行きました。
はい、
エロいな行きました言ったらお前。
いや、それだけやしや。
え、
ピックアップするね。
なんで行きましたでエロくなればや。
気をつけて言葉は。
うん、あ、そして、
あ、そうだ、ヒルカフーさん来てたよライブに。そういえば。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
すごいと思う。勢いで来ちゃいました
って。
ヒルカフーさんは神奈川の方でしたっけ。
神奈川の。
すごいな。
びっくりした。本当。ありがとうございます。ありがとうございます。
ライブもありましたもんね。
そしてこちら、またメール来ておりますね。うん、ペンネーム石峰の仲間さん。
はい。
ケージャージさん、はじめまして。
はじめまして。
新藤助さん、このあだぶりです。
うん、
この間ぶりかな、
うん、
ユーストから聞いてます&見てますよ。こんばんは。
こんばんは。
来る土日に沖縄一周駅伝があるので、
はい、
那覇市の選手に応援メッセージお願いしますと。
なるほど。もしかして。なるほど、
沖縄一周駅伝。
はいはいはい、うん、これ
すごいな。
ヘアダーシ
ュ。そうなんですよ。これ多分ヘアダーシュの中山さんですね。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。これもうペンネームの意味ないやし僕の髪をいつも聞いてくれてる中間さん、ユースト見てますか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、これあの、そうなんですよ、うん、今ケイジャージさんが知らなかったように、
うん、
あの、沖縄県の市郡対抗沖縄一周マラソン駅伝っていうのが毎年行われてて、でそれに、まあ、この中間さんの娘さん、
うん、
出場するってことで。
なんかすごいもんね。
送ってくれたのは中間さん、うん、
これ中間さんだと思います。石峰の中間さん。
なるほど。
これがどうか分かんないですけど、
うん、
それでもこれもうどんどんなんか好きあらばアピールしていきますよって言ってたんですよ。
代表ってこと。
うん、代表で
娘さんが。
なんか中学生が走る区間とか社会人が走る区間とか、
はいはいはい、
そういう区間が決まってて、はいはい、でそれを各市郡で対抗するっていうものなんで、はいはい、これもっとなんか面白い企画というか、
うん
うん、ものなんで、うん、みんながしててもいいなっていう、
確
かに話をしてまして。
芸人区間とかあってもね
芸人区間いいな。
その出身の芸人がちょっと面白く走りますよみたいなあっても面白いですけどね。
あ、100メートルぐらいな50メートルも持たんかもしれない。面白さは
飽きるよ
多分バックするっていうのを最初にやるやつが言い始めて、
うん、ほふく前進とかな、
うん、
なるほどね。
なるほど。ということで、はい、土日に2日間かけて行われるんですよ。
すごいですね。
多分1日
で。そうです。というか2日で終わりきれるっていうのもまたすごいなと思うんですけど、
名護まで行って、でそっから2日目名護から折り返してくるんかな。でこれがなんかスタート地点とかもなんかめちゃくちゃもう言ってしまったらしょぼいらしいんですよ。
なんでよ。
なんか
知名度がないからってこと。
知名度がないからなんか沖縄県が主催、
うん、
なんですよ一応、うん、県知事杯っていう名前がついてるけど、うん、なんかスタート地点とかも全然人集まらないし、うん、なんかまあちょっとだけなんか人が集まってわーみたいな感じだけらしくて、
まあ、身内とか、
そうそうそう、だからこれをなんか不思議がっててなんでかなっていう話をしてましたね。はい、ということで、うん、はい、土日ぜひチェックお願いいたします。
はい、
はい、そして、こちらこの時間この企画いきましょう、はい、コーナートライアル、
さー
はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、はい、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。
斬新
です
、はい、そうですね。
さあ、その、3つの企画のうちまずはこちらのコーナーいきましょう、
はい、
新企画沖縄土産総選挙、
よいしょ、
よいしょ、
はい、こちらあなたが今までにあげてもらって喜ばれたお土産を教えてください、うん、沖縄土産の選抜メンバーを決定しましょう。
なるほど、
なるほど、
来ております、
はい、
まずは国分寺の加藤ちゃんさん、
はい、
沖縄土産総選挙にがな、
はあ、にがな、
その辺に生えててただ、うん、鰹節してお醤油したら美味しいし、うん、なるほどね、
その辺生えてる、
生えてるんかな、でも生えてそうだな、
にがな、
うん、にがな、俺もにがな昔あのベランダでプランターで育ててたんですよ。
ちゃんとすごいなやっぱりな、は
あ、どんどん生えてきましたねあれ、
強いんだ生命力が、
うん、死に生えてくる、
なるほど、
うん、だから多分あれもともとフーチバーとかと同じ感じだと思いますよ、
あ、薬草、
うんうん、もうどんどん生えてくるっていう雑草みたいな感じで、うん、野草で
食べれるし、で体に良さそうだし、
そうそうそうそう、アレンジの仕方もあるしね、うん、確かに、
うん、
これいいね、
うん、
生えてたから持ってきたっていうこのプロセスも面白いしね、
うん
うん、そして続きまして千田アリーナさん、
はい、
沖縄土産総選挙読谷の紅豚ですかね、
お紅豚、
豚、
お正月の帰省に合わせて実家にお取り寄せしました、普段お肉をあまり食べないそばもうめえなと言っていました、はあ、なるほど、
うんにあれかアクセント強くするタイプ、めえなって、
あ、めえなか、
めえな
って、めえな、東北だからめえなじゃない、
めえなか、
あ、そっか、そうだな、多分そうだ、
めえな、めえなか、すごいっすね、豚いいっすね、
豚はいいんでしょ、
沖縄
の体にも肉類の中では、
うん、ビタミンもいっぱい
あ、そうなんですね、
疲労回復、
また紅豚っていうブランドがあるんですね、赤い豚とかで紅豚、
うん、
初めて聞いたな紅豚、うん、
青豚とかもあるんですか、
いや青豚まずそうだな、死にまずそうやしや、
キブタもいるじゃん、
キブタ、
いやなんかその信号シリーズ信号豚シリーズ、
キブタいないか、
キブタいないでしょ、
キブタうまそうだけどな、で
もキブタはみかん食いすぎの豚だよそれ
みかん食いすぎ
みかん、あ、みかん食いすぎて指が黄色くなってる豚、
そうそうそう、みかん肥料に混ぜられすぎの豚だよそれ、キブタは
美味しそうだけど、
うん、一応美味しそうだな、うん、あ、ちょっとフルーティーですねって言って何の話してればということで、沖縄土産総選挙は2通いただきました、
はい、
ありがとうございます
さあ続いてこちらのコーナーいきましょう、うん、新しい言語を教えてください、
おいしょ、
よいしょ、政府は平成を2018年までとし、ね、2019年1月1日より次の元号に改元する予定としています、
再来年からですね、
う
ん、
そうですね、というわけで平成に次ぐ新しい元号を考えてみましょう、
これはもう日本中が大注目してますからね、う
ん、こちら皆さん漢字2文字にこだわらず送ってくださいね、
よいしょ、
まずは国分寺の加藤ちゃんさんの考える新しい元号、
よいしょ、
源時間、
おー面白そうだな、
源三水に原とか言
う、はいはい、
源ですね、つまりオリジンアワーという意味よ、
そういうことか、
源時間ありそうですもんね、
源時間元年、
なるほど、
ね、源時間元年はまあでも、うん、ケイジャー八頭裕次郎のオリジンアワーが源時間元年になるんじゃないですか、言ってしまえば、
うん
うん、あ、全然もう全然盛り上がらない全然盛り上がらない、
続きまして牧旦那さんの考える新しい言語、
お、
彼女いない歴、
あ、
彼女いない歴1年、彼女いない歴2年と、まあ、こちら少子高齢化に歯止めをかけるためにもと、いいかもしれないですね、
なるほどね、
まあ、人によって変わりますけどね、
お、嫌な気持ちになって、
うん、
彼女作ろうってなるんからね。
じゃ彼女いない歴2年あでも本当は俺十何年とか
やや
こしくなっちゃう、うん、本当は17年だけど
彼女いない歴17年生まれです、彼女います、うん、いるやし
ややこしいですね、うん、はい、続きまして沖縄大好きさんの考える新しい言語、全速前進
お
とにかく前に進むしかないと
デイジドストレートやしや
まだあります、うん、沖縄大好きが考える新しい言語、喜怒哀楽
喜怒哀楽、
感情がはっきりと出れるようにということです
。それ自分の目標編にそれ
まだあります。沖縄大好きが考える新しい言語、恋愛こちら好きな人と付き合えるように、
これも自分の目標やし、
僕も早く彼女欲しい、彼女いない歴そろそろ22年
そろそろ
さっきのドリンクしてきた奇跡のリンク、
ね、だからもし
すごいな、
来おととし、あ来再来年もし彼女いない歴1年になってしまったら、彼女いない歴1年の沖縄大好きは本当に彼女いない歴25年になるってことですよね。ややこしいですね、うん、
ややこしいな、うんうん、それか奇跡起きて来年できて別れて、うん、彼女いない歴1年と沖縄大好きがまた元年で勝っちゃったら面白いよね、うん、
ですね、
うん、分かりやすいっていう、
もうぐちゃぐちゃしちゃって
このまま30ぐらいまでいなくてもいいかもしれないですね
なんでよや、うん、
どうなるかってメール送ってほしいですね他にもあります。新しい言語を教えてください。まずは、こたつの国のお姫様、センダーリーナさんです。
ありがとうございます。
新しい言語、海空緑。
おお、うん、良さそう。
海空緑1年、こちら綺麗な海空森の緑を後世に残していきたいですよね、最近はうるま市など市町村名の公共性のある名前もひらがなになっているのでひらがなにしてみました。 あとお気づきでしょうけ ど海空トンネルのパクリです。言語のアルファベット表記は U です。あ U1 とかですかね。
ああなるほどね、
うん、いいですね。
ですか、海空トンネル、海空緑、
海空緑、うん、まだあります。新しい言語を教えてください。続きましてビッグノーズさん、お久しぶりです、はい、ビッグノーズさんの考える新しい言語、開脚。あ開脚1年2年とかね、またを開脚するように世界にもっと心を開いていき、グローバルに行こうって意味がこもってます。言語のアルファベット表記は M ですM 字
開脚、 M まで考えてあるな。だって開脚は K だもんな。
すごいですねということで、うん、新しい言語を教えてください。 1,2,3,4,5 通です。ありがとうございます。
おーすげ
ー、ありがとうございます。
いやじゃあ次コーナー行きましょう。
はい、
目覚めよ K ジャージ世代。
わーい、
よいしょ。新とすけ世代には分からないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてくださいということですね。はい、まずはビッグノーズさんからいただいております。目覚めよ K ジャージ世代、昔のテレビ番組トゥナイト2、木曜日はエロ丸出しで最高な番組でしたということですね。トゥナイト2知ってます。
トゥナイト2は僕も多分ギリギリ見てた気しますけどね。
うわさすがギンギン
ギンギンだなお前。
中学生、小学生、中学、
小5の時に、
うん、やってはいて、
やってたよね。
ただ俺は親が厳しくて、
あやっぱり
見れなかった。
だから俺いまだに記憶にあるのが、うん、俺がちょっとテンション上がってちょっと申し訳ないですけど、いいす、うん、記憶あるのが俺もう別に毎週見てたとかじゃなくて、うん、今にも後に先にも後にもそれ一回だけなんですけど、リビングでたまたま遅くまで起きててテレビつけてたら、はい、あれまだでも12時とか1時とかにやってましたよね。
まあまあそんなに遅くない
ですね。遅い、
うん、はい、なんかトゥナイト2っていう見慣れない番組やってるなと思ったら、うん、もう画面に突如おっぱいが出始めて何これと思って、正午ですよ、うん、もうそのお母さんのおっぱいが見るの多分トゥナイト2が初めてぐらいのレベルで、おっぱいだと思ってびっくりしてたら、なんかお母さんはこのリビングじゃなくて、うん、あの台所の方で、リビングと台所分かれてるんですけど、はい、台所で食器洗ってるんですよ、はい、でこの食器洗ってるお母さんがちょくちょくこのリビングのこのちょくちょくリビングの机の上にある食器を取りに来るんですよ、うん、
はいはい、
でもこの食器を取りに来る時も、うん、この僕はチャンネルをパッとか書いてたら怪しいから、うん、もう別に何も知らん風なで
見てたの、
おな見てるというか、 なんかポケットしてますよジラで、うん、座ってて、でお母さんが来るたびに、うん、お母さん画面を見るな画面を見るなと思いながら、
うん、座
ってて、でお母さんは結局3回ぐらい食器取りに来たけど、うん、1回も画面見なかったんですよ、うん、それがあの気遣いだったのか、うん、本当に天然で見てなかったのは今のだに分かんないんですよ。っていうそのハラハラが今でも覚えてるんですよ。
あお前興奮しすぎて鼻気筒だったりと思 う,
そう
鼻気筒になるかよなんで鼻が急にテカり始めてる
気をつけてお母さんにバレるから。
いやいや、こんなのこんなのバレんじゃん。あんた私とトゥナイトするのコントラスト何やってんの。
やって
た。何で怒られてれば俺
羨ましかったイメージ。
逆に母ちゃんも見たかったんじゃないですか。
あ
いや母ちゃんはなんでトゥナイトするみたいばよ。今日から
持っていく食器でおっぱい隠してたかもしれない。
なんで一応裸だば。
さあ続きましてセンダリーナさんからいただきました。
ありがとうございます。
目覚めよケージャージ世代。私が好きだったテレビは意地悪ばあさんとムツゴロウと愉快な仲間たちです。私は保育園とか小学校低学年の頃だったので、意地悪ばあさんはずっとおばあさんだと思っていました。まさか青島幸男さんが演じていたとは、だいぶ後になってから知ったものでした。ムツゴロウさんも毎回楽しみにしていました。この番組で犬好きになって、お母ちゃんに犬が欲しいとおねだりしていました。でもそれは叶わず、いつか動物王国で働きたいとまで思っていました。それから白手テナガザルのナナちゃんはおむつをして家中を駆け回り、ドアを開けたり炊飯器を開けたりしてとても可愛かったです。ムツゴロウさんの番組は動物の性格や生態を分かりやすく示してくれるものでした。プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性希望です。センダーリーナさんは犬を飼ったことがないので犬好きな人だとかなり助かります、ということですね。わかります。
ムツゴロウ王国は分かんないですね。
嘘でしょ。
これは分かるでしょ。
ムツゴロウ王国聞いたことはありますけど、
トゥナイトは見たのに
時代的に見てもおかしくないぐらいですか。
やってたと思うけど、やってないんか。
動物奇想天外世代ですかね、どっちかといったら。
そうです、ね、それもまたあれですね。
ミノモンタさんのか。
そうそうそうそうそう、
あ、
ガレッジさんとか出てたね。
あ、ミノモンタさんか。そうかそうか、そうなんだ、わからないんだ。
なんか特番でムツゴロウさんが動物触れ合うのは
まあまあ
見てた気がします。
競馬もやってましたし、
王
国のみんなで、
へえ、
馬走らせたりして、
へ、面白いな。
なんかテレビ局さんともなんかトラブル系も映してた気がするんですよ。
あれですよね、
バックヤード的な。
あ、バックヤード、
バックヤードまでないんですけど、今映すなとか的な、なんか、
へ、
いろいろ分かんないですけど。
俺あれ見ましたよ、ライオンに指噛みちぎられるの。
あ、
普通に放送してたよ。
マジで、
うん、あれは多分ムツゴロウ国
特番ですか。
ではなくてムツゴロウさんのだったかな、単独の。
あ、別番組で、
ちょっと俺もよく覚えてないんですけど。
あれビビったな。
あれを、まあ、確かに放送してましたね。
いいいいいいって言ってさっきから指離して、でそこで一応一旦切れて、
そうです、ね、
次の日包帯巻いてきて、
うん、
あー反省してますねって言って、そう噛みちぎったライオンがめっちゃ遠くにいるわけ、
あれは反省してますね
すごいな、
この人ハート強さよ。
すごいすね、
私に対して申し訳ないという気持ちがあるんです、
ね、なるほど
すごいと。
あと1本いかれたらどうなってたかな。
さあ続きまして牧旦那さんからいただいております。
ありがとうございます。
目覚めよケージャージ世代。前はマイルドセブンだったのが今ではメビウスになっていて、この間友達にメビウスの3ミリ買ってきてって頼んだら、禁煙して15年ぐらい経つ先輩にメビウスの3ミリそれコンドームかって言われました。
あ、でもなっちゃいますね、確かに。
い
まだにマイルドセブン、マイセンって言いますもんね。
なんで名前変えたんですか、ね、
あ、変わったんだ。
なんでなんですかね、謎っすね。
メビウス、なんか流れは、メビウスってなんですか、なんかいるんですか、神様的なやつ。
メビウス、
あ、聞いたことあるな、なんかでも
メビウスの輪って言わん、
なんか聞いたことある、
ね、無限、無限って意味じゃない。
ほー、
あの表裏がないというか、
ほー、
なんか髪を切ってひねってつけたら、
なるほど、
はいはい、
表裏が無限に続く。あ、なるほど、あ、
インフィニティマークの、
インフィニティ。
なんでマイルドセブンからそれに変えたんですかね。
確かにセブンが被ってるからですかね、セブンスターとかと。
ああ、なるほど、
うん、なるほどね、
まあ、いろいろありますね、変わるこの年になるとね、さあ、さらに国分寺の加藤ちゃんさんからもいただいております。
ありがとうございます。
目覚めよケージャージ世代。水暴走なんかで熱が下がらないとき、キツネのキツネの舌を食べる習慣がありました。うちでもそうだったっていう人
はぁ、いやいやいや、これ
カトちゃんさん、だからど世代は何なの、
これは何、これは何の話。で
もキツネって舌食ってる時期あるの。
キツネのタンってことじゃ、
うん、なんか
キツネタン、
ことわざっぽくない。一応なんかキツネって人を騙すみたいな、嘘つきみたいなイメージあるさ。
あ、
その舌を食べるってさ。
水暴走でキツネの舌を。
あ、なるほど。
でも水暴走に効くんだ。
不思議、ね、はあ、で実際に食べたことがあるのか治ったことがあるのかっていうのも気になりますね。
治ったんじゃない、もう関西系なの、関東で、あ、関東で、
あ、あるんだ。
じゃあキツネの下、これ中風って何ですか。
中風、
中風、大中の中と風ね。で動脈硬化などに用いますと、は
い、じゃあもう田中邦衛さんのルールールーもあれ下食おうとしてたかもしれないですね。
まあかもしれないですね。
これ高く売れるぞっつって、
漢方で。初めて聞いたな、キツネ、すげえな。なるほど、
はあ、これはKジャージ世代じゃなくて加トちゃん世代ですね。
キツネ、
キツネ世代だ。
いや、キツネ世代。
すげえな。
うわ。
なんか漢方のね、瓶詰め的
なの。長っ。長っ。
それこそなんか動物の
あれっぽいですね。
ね、音、なんかオスのオスの。いや、すげえ。加トちゃんさんちょっとビビりますね。
ちょっと引いてるや
つ。すごいっすね。でもね、もっといっぱいありそうですね。
確かに。
なんか
情報がすごいですね。
さあ続きまして、一人よがりのマーミーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ギリギリ数ヶ月、Kジャージさんと同い年の一人よがりのマーミーと申します。どこだい、テヤンデイということで。どっこなんすね。でも、目覚めよ K ジャージ世代、私たちが子供の頃音楽を聴くのはカセットテープが主流でした、うんうんうん、でもレコードの時代も少し記憶にあります。世代的には私たちよりも前かもしれませんが、印象的なのはそのシート、ペラッペラの赤くて薄いレコードです。知ってるかな、それで名曲は、それで名曲泳げたい焼きくんを聴いたのが最初でした。ペラッペラなシートなのに針を落とすと音楽や歌が流れるという不思議な現象にとても興奮したのを覚えています。またアナログの、プツプツという雑音がたまに入る綺麗すぎない感じが好きでした。お三人さんは生でレコード聞いたことはあるかしら。テヤンデイ、
テヤンデイ、今は写真見たんですけど。
そうなんですよ、これね、
めっちゃカラーバリエーションもすごいですね。
これさ、俺たまにあの雑誌とかのああいうなんていうの、あれ付録でもあったと思うんですよ、はい、
これは
ウルトラマンとかさ、そういうのの歌も俺聞いたこと
なんかあるんですけどね。あれっぽいっすね。
あるな、ウルトラマン、はいはい、
あのお尻ぺったん検査のシートっぽくない
。あっぽいな、フィルムだよ、
フィルム。
なるほど、
お尻ぺったんのあの青い部分ももしかしたら貼りかけたら曲がなんか流れるかもしれない。
やってるかもしれないですね、先生がじゃあ。あれを子供たちから集めて
2ミリレコードみたいな、
うん、レコードにやって、
幼虫がいたらプツプツ音が鳴るんだ、なんでこいつ音飛ぶなって、幼虫いるぞっ
ての可能性ありますね。なるほど、うん、そのシートっていうんですね。ありました。
最終的にレコードは全部この形になったってことですか。
最終的ではなくて、普通のあの黒いやつ、な
んか硬いやつ、
あれもあってこれもあったっていうこと。これだからなんかおもちゃ的なイメージだったんですよ、こっち的には。
はいはいはい。
あ、じゃあ一回聞いたらもうペラッと捨てるみたいな。
いや、ずっと使えると思います。
使えるけど、まあまあそっか、やっぱりおもちゃなんだ。
指紋とか、
はい、硬い、
そうそうそう、
そのシートはペラペラな
んです。そうなんですよね。
へえ、
この今普通のレコードをさらにこう半分に薄くしたみたいなっていうか、イメージ的には
これ指紋とか大丈夫なんですか、レコードって。
分かんないですね、
多少は大丈夫。
溝なので、
はい、
溝を傷
つけなければ大丈夫。溝を掘って再生してる、
大丈夫と思うんですよ。
すごいシステムですね。
なるほど。
さあまだまだあります。
すごい。
つともさんからいただきました、
はい、
目覚めよ K ジャージ世代、今日のネタは波の上海空公園、 波の上ビーチ、
ん、
皆さん海空公園と波の上ビーチの以前の姿を知っていますか。砂浜は当時なく、海の上に木造の建物がありました。その建物にはカフェ、ゲームセンター、小物屋さんと10軒ほど店があったかな。もちろん廊下を歩いて下を見ると海が見えましたね。でもそこは火事になり全焼してなくなりました。その後にビーチを作ったのですよ。新十助のお二人は、親に聞いてみて、45オーバーだったら知っているかもね、うん、ということで。
あ、知らんかったな。
知らないっすね、波の上は。
あ、そっか、地元が違いますもんね、
うん、波の上神宮さん、何、あの、なんか俺龍の神様って聞いたんですけど、海の、
あ、
神様になります。
もともと あの波の上神宮が、はい、もうこの島の端っこだったんですよね、もともとは。
あ、なるほど、
はい、だけど今はもう要は、あっち側に 海側に橋もかかってるし、うん、まあ、ビーチもあるけど、はいはいはいはい、じゃなくてもともとは島の端っこが波の上神宮の場所だったっていうのは、う
ん、断崖絶壁だもんね。
そうそうそう、
あ、そっかそっか、
うん、
タモリクラブで見たんですよ。あ、じゃあタモブラタモリだ、
うん、ブラタモリで、うん、へえ、そうなんですね。
あ、そこにでも建物があったっていうのは面白いですね、
うん、
ビーチの前に、うん、全然知らんかった。
さあ続きましてホルモン小発さんからいただいております。
ありがとうございます。
目覚めよ刑事ジャージ世代、今日はあの頃の悪い遊びのお話です。
出た出た、
昔の話。ゲームセンターのゲーム機で100円のゲームを50円でやる方法がありました。新都市家の2人、それはどんな方法でしょうかということで。
クイズですか。じゃあ
これまた選択肢があるんですか。
いや、ないですね。
あ、
これ一応答えはありますね。
50円玉の穴を、
うん、
鼻くそか何かで埋める。
あー、でもね、
近い
と、ちょっと遠いけど、でもそんな感じです。要はだからその穴を、穴をとかこの大きさをというか、
ガムテープで巻くとかですか。
あ、ぽいな。
セロハンテープで厚みを出すみたいな。
うーん、他のなんか強引なむずむずないですか。強引、50円玉をふふはへふへへ
おへ
はふえんはほほへはいおはわかりますこれ。
あ、10円玉の周りを削って100円玉の大きさに合わす、
うん、まあブーですけど、
はいはい、
まあ逆ですね。まあ答え、じゃあ答え、はい、50円玉をハンマーで叩いて100円ぐらいの大きさに伸ばすという。あの頃のゲーム機では、高価投入口で識別できなかったですね。ケージャージさん、今はもうできない、昔あった悪い遊びがあったら教えてくださいということで。僕はやったことないですよ。もちろんですけど。
早いな。
そんな恐ろしいこと。
指定が早い分怪しいな。
いや、そんなないです、そういうことは。
で、技術がすごいですね。それ大きくしすぎても要はダメってことですね。
そうよな、職人技よな。
お、家事怪しい。うん、
それかもう投入口直接ハンマーで殴った方が早いよ。
それただの強盗やしや。ゲーム目的じゃないとしたら。
まあいろいろあるんですね。やり方というか。
50円でしょ。ですよね。
この労働で。そうなんですよね。
鉄くずとか集めてやった方がいいですよね。
うん。労力は結構かかる
というね。努力かっすね。
50円以上の労働は絶対にしてますね。
まあ、そういうことで、はい、まあ、以上 K ジャージ世代1,2,3,4,5,6,7 ついただきました。ありがとうございます。
よいしょ、
ね、ということで、
はい、
超人気じゃないですか。もうやっぱり
コーナー、
う
ん、
いいですね、うん、じゃあ、K ジャージ、世代のコーナー7つということで、うん、本日一番メールが少なかったのは新コーナー沖縄土産総選挙。
よいしょ、
トータ。
いやー、トータですね。
いや、新コーナーだったんですけどね、
うん、
同率1位。
え、だそうか、総選挙の結果で言ったら、沖縄土産チャンピオンは、にがなと紅豚に決定しました。
ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、いいっすね。
ご検討ください。
これぜひ、あの、ニガナと紅豚を販売している業者さんですね、うん、あの水曜オリジンアワーで沖縄お土産キングに採用され、キングに選ばれましたと、
はい、そうですね、
うん、書いていただいて結構ですので。
結構です。
食いたいっすね。焼いてほしいっすね、こっち来て、うん、紅豚を焼いてニガナと合わせてね、食いたいっすね。
食べて
また合いそうですね、味が。
合いそうっすね、
はあ、これぜひ業者の皆さん、こちら、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで、うん、来週また新コーナーに変わる新コーナーが始まるんですけれども、これタイトルはどうなるんか。
そうですね、
うん、
これはね、うん、この前、あの、隣人良健さん、
うん、
親愛なる隣人良健さんがもう、
はいはいはい、
昔シンが喋ってた武器のやつまたやってよって言ってたんですよ。
お、
はいはいはい、
うん、たまんないよって言ってた
んですよ。そんな感じで言ってた、はいはいはいは
い、だから武器に関連するものでいこうと思って、
はいはい、
僕が思う武器最強、身近にあるもので武器最強なのも傘っていうのは
あ
った じゃないですか、
うん、
こういうそれを踏まえて、じゃあね、皆さんのもう考える日用品で武器を考えてねーでいきましょう。じゃあ、
なるほど。ちなみに傘はどういった武器でしたっけ。
傘はね、まず開いたらね、相手の攻撃をね、防御することができ
る。あ、縦にもなると。
そう、縦にもなる。
なるほど。
で、閉じたらもう、まあ、もうシンプルな使い方は 月をね、
まあ、槍みたいにね、剣みたいに、
はい、この持つ部分がこうクイッと曲がってるさ、これで相手の股間を後ろからまたギュッとすることも
できるし、これも小学生もやってるやつだ、うん、フックの部分で、
はいはいはい、相手の首をかけて近づけて、うん、この聖剣で、
そこは聖剣だば、
倒すこともできる。
なるほど、
うん、そうすごい武器なんです
よ。確かに全部ジャッキーチェンがやってそうですね、う
ん、
そう
ですね。ただ最近僕興奮したんですけど、はい、YouTube かなんかの動画で傘のヌンチャク最強の男みたいなのがあって、マジですごいっすよ。
傘で
傘2本持ってて、いったらこの持つ部分あるでしょ、あれを引っ掛けてこう武器にしたりする人がいたの。ものすごいかっこいいっすよ。
すごいな。フックにしてる部分はもうただ掛け合ってるだけ、
掛け合って
固定はしてないんだ。
長くして遠くにいる敵を倒すみたいな所作とか、本当にヌンチャクみたいなの扱ってるわけ。
これはすごいな。
しかもサラリーマンの格好で。
あ、これじゃもうお父さん必見ですね、
う
ん、
そうか。
もし変なやつが玄関先に来た時に玄関にあるもので相手を倒すことができるっていうね、
うん、だからもう皆さんもこれをこういう風にしたら相手を攻撃することができるんじゃないかと、まあ、誤信も含めてね、うん、
はいはい、
例えばこのペットボトルのキャップでもね、
お、思いついた急に、
これで相手の目をこうクリッとくり抜くことができる
何したわ、相手の人どんだけ悪いことしたわ、ね、
クリッと
マフィア、マフィアの話じゃないの
技術となっていればそれ別にペットボトルの蓋なくてもそれできるんだったら素手でできそうだよ。
いやすげえな。
こっちを飲み、逆に飲む方も相手の指を入れてクリッとやったらもう、うん、テコだけに簡単に指の骨を折ることができる。
あ、それはできそうだな。
そう、
すごいな、霧の紅茶が急遽殺人兵器に
こんな感じでも
う抜けばいい
んだ、抜けばいいんだ、抜けばいいんだ
スポーツでこんな感じで、まあ、皆さんの言ったらもう中二病ですよ、これ中二ね、中二の脳を働かして柔軟にヘッドホンだったらどんな武器ができるだろうとか、
あ、いいな、
そういうのを考えて送っていただけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、はい、という、では、もう一回タイトルどうなるか、
日用品とね、皆さんの周りにある日用品を武器にしてみたものを考えて送ってください。
皆さんの周りにある日用品を武器にしてみたものを送ってください。
あ、それでいきましょう
のコーナーと
合わせ合わせてもいいんでね、うん、
そして新しい言語を教えてください、はい、そして目覚めよう経営ジャージ世代の3つのコーナー構えて、来週もやっておりますので、ぜひどれか1つでも構いませんのでメールお待ちしております。
ぜひお願いしたいですね、うん、
はい、それでは経営ジャージさんのコーナー行きましょう。
はい、
行きますか。
はい、
それでは沖縄の本日のダムの貯水率は64.4%。
少ない。
こちら 64.4、 これ加藤ちゃんさん、国分寺の加藤ちゃんさんから予想を来てまして、
うん、
こちらダムの貯水率 61.1% の予想が来てました。
いい読みですね。
あ、逆に下で読むっていうのは今までになかったパターンなんでね。
まあそうですね、少ないですね。
あ、読みがちょっとね、いいです ね、
上下して ネガティブになってるかもしれないですね
なるほど、急にね、
うん、どうせも降らないんでしょうっていうね。
じゃあもう一ついきます。
はい、はい、お願いします。
すっとこどっこいそばショーの本日の体重 47.8キロ。結構いってるんじゃないですか
これ。国分寺の加藤ちゃんさん、
うん、
そばショーの体重、
うん、
予想 47.8キロ。
おめでとうございます
大正解です。
いや、おめでとうございます。お久しぶりです。
久しぶり、本当に
すごいな、
うん、正解率加藤ちゃんさん 100% っていうか3回連続ぐらいじゃないですか。加藤ちゃん
参加率 100% ですからね、まず
そうそうそうそう
そうそう
すげえな加藤ちゃんさん。
しかも、うん、ショーの体重が47キロでっていうのは普通ですか。
いや、もうい
つも46キロ台でしょ、ね、
デブだよもう、
うん、
肥満児だよもう。
これを47で当ててきたっていうのはすごいですね。
確かに
すごいっす
よ。これはちょっとすごいですね、
うん、
毎週聞いてないだから先週も聞いてて、
うん、
ようやく波長が当てきたんださ
あ、ということで当てたということは
もうメールを読むっていう形になりますけども。
あ、聞けるんすか、は
い、加藤ちゃんさんいいっすねタイミングが。じゃあいきます。今日の体重、何キロって言ってました。
47.8キロですね、
はい。今日の体重は 47.8キロ。大体です。大体です。
どういうこと。
あ、なんとなく、なんとなくっていうことかな。でもでもあたりですからこ
れ、はい、ですね。
お昼は麻婆豆腐を食べました。バイト中なんですいませんが今日はここまで
つまらなさよ、
ハ
ズレ引いてるやし
これもあれだな、あの野球の監督がもう、うん、 もうライトはファーストのカバー100回あったら100回走れと、
はい、
で99回走ってても1回走らなかった時にファーストがエラーするんだよって言われてたんですよ、うん、
もう
それと同じですよこれ。
もうそうですよ。
もう99回面白いこと送ってても1回面白くないこと起こったらこうなるんですね。
もう当たってしまったんですね、こういう日にね。
なるほど。
今日はあの朝も測ってるらしいんですけど、
はい、
ちょっと今夕方っていうか送ってきてるんで、ちょうどこのラジオに合わせての、
うん、
だからちょっと測れなかったんかな、朝の体重だと思いますけども。
なるほど。
そらくは、
まあ、にしても正解でありますからね、
うん、そうなんですよ。いやもう
正解した時は、何か他にありましたっけ、メールを読むっていうのと、
あとはもう写真じゃないですか。
ダムの写真、
ダムの写真をどうするんですか。
いや欲しいんだったらこっちに一度メールいただいて、
はいはいはい、
特にいらないんだったらそれこっちとしては助かるよって
。一応送りたくないんだ。
そして、メール来てますね、
はい、
こんばんは、川崎市からラジオネームひるかふうです
。ありがとうございます、
先日のライブ最高でした。土曜のお昼について日曜の朝帰るという弾丸ツアーでしたが、
すごいっすよ、
行ってよかった。ケージャージさんにはご挨拶させていただきましたが、新十助のお二人にはご挨拶できず失礼しました。
いえいえ、
とんでもないですね、うん、今度はお声をかけさせていただきますのでよろしくお願いします。ではと、
はい、ではもう最高のライブでしたね、いっぱい入って。
なるほど、はい、ということで、またですね、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。
はい、
また来週ですね、生放送でお会いいたしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新十助、
新十助首里石峰と
ケージャージでした。
ありがとうございました。